最近ですね、つくづく思わされること、しみじみこの感じさせられることがあるんですね。それは自分一人の力なんて本当に無力なもんだなと思うんですけども、でも私が知らないうちに神様がみんな必要なことを全て整えてくださっているということです。今日の先ほどお読みしましたこのマルコの箇所もですね、そのことが思わされますね。4章の28節を見ますと、地は人手に身をならせとこう書いてあるんですね。その通りですね。ところでイエス様は今日ですね、ここで2つの例えを教えていらっしゃいますね。一つは、まかれた種自らが人手に塗らず実を出して成長し、実を実らせていくという例えですね。そしてもう一つが、からし種の例えで、こんな小さな小さな、直径1ミリもないような小さな種でも、実っていくと、どんな野菜よりも大きく育っていく。つまりこの御言葉の持っている力について教えていらっしゃるわけですね。今日はこの2つの例え話から、私たちが信仰生活を送る上で、見逃してはならない大切な事柄を3つ取り上げていきたいと思うんですけども、まず1つはですね、待つことの大切さですね。待つことの大切さ。イエス様は27節で、夜昼、寝たり起きたりしているうちにと言われてますね。寝ているとき、気がつかないときにも、神様はちゃんとその植物をこの養って育てていてくださっているというんですけども、ご存知のように1日24時間には昼と夜がありますね。で、人生にも光に照らされる昼の時もあれば、暗闇に照らされる夜の時もあるというんですね。私たちはうまくいっている時、昼の時だけが神様が祝福して自分自身も成長しているなと本当にこう喜んでいるわけですけども、しかし暗闇の時、光が失われ真っ暗闇としか言えないような時にも、神様はずっと、もうとてもやないけど神様が共におられるなんていうことはなかなか感じることができない時にも、神様ちゃんと働いて守ってくださっているんだというわけですね。そして27節の後半に、どのようにしてそうなるのかその人は知りませんとありますようにですね、このどうしてそういうメカニそういうになるのか、その詳しいメカニズムは当時の人々は、分かりませんでした。しかし分からなくてもね、自然に、水さえ適当に水をやっておれば自然に成長していくんだということは分かっているわけですね。私たちの人生には時としてどうしてそういうことが我が身に起こるのか、苦しみや悲しみのが起こるのか、その意味がなかなかその意味を知ることができません。こんなことも本当に神様の祝福の技なのかと言わざるを得ないことですね、あるいは不平不満を感じざるを得ないことがありますね。私たちはその意味を深くまで知ることはできません。しかしイエス様は、たとえあなた方が何も知らなくても、地は人手によらずに身を実らせる。つまり私たちのわからないところ、預かる知らないところにおいて、神様ご自身の御手が働いて成長するんだということですね。そして次に、初めに苗、次に穂、次に実が実るとありますように、すべてはご計画に基づいて進められているというわけですね。私たちの人生はそうですね。いろんな出来事が起こるけども、喜びの時もあれば、悲しい時もあるけども、すべて神様はちゃんと計画、ご自身の計画に基づいて、私たちの人生を導いてくださっているんだ。だから私たちは、その時までじっくりと待てばいいんだということですね。待つことの大切ですね。ある本に 一人の女性のクリスチャンの証が載っておりました。彼女は二人姉妹の妹で、若い時に導かれてイエス様を信じ信仰を持ちました。それから一生懸命にお姉さんを伝道しました。ところがお姉さんはとても熱心な、日蓮宗の信者でですね、いくら福音を語っても宗教論争になってしまうだけでした。でも彼女はお姉さんの救いのために失望しないで祈り続けたんです。なかなか1年や2年では変わらなかった。それから長い年月、20数年の年月が流れました。お姉さん、なんと末期のがんになっているということが分かったんです。そこで彼女を含め家族中が代わる代わるお姉さんの見舞いに行きました。そんなある日、彼女の息子夫婦、つまりそのお姉さんからすれば甥、に当たるわけですけども、その甥の夫婦もクリスチャンでしたから見舞いに行って、そしてその おばさんの頭に手を置いてこう祈った。イエス様は、イエス様、あなたはおばさんを愛して十字架の上で彼女の罪のために死んでくださいました。神様はどうか今痛みを和らげてください、平安をくださいと祈ったんですね。すると黙って聞いていたお姉さんは突然号泣し始めたんです。そして初めてアーメンと言ったそうです。まあ、もっともお姉さんはそこでイエス様を信じますと明確に信仰を告白するには至らなかったそうですけども、でも翌日その訪ねてきた妹さんに向かって、キリスト教は愛の宗教だね、希望の宗教だね、明るくていいねと感想を一言漏らしたそうです。固くなだったお姉さんの魂にイエス様の愛が届いた瞬間でした。それから後もお姉さんは妹や甥夫婦の祈りや御言葉を通してだんだんと表情が変えられてきました。そして最後には本当に穏やかな表情をして平安のうちに召されました。洗礼はとうとう受けずじまいだったのですけども、クリスチャンの妹をはじめ臨終を見舞った家族親族すべてが、彼女は間違いなく天国に行ったと確信したそうです。まあ、そういう証ですけども、数十年間ただ黙々と姉の救いを待ち望みながら祈っていった。本当にそれは忍耐のいることです。信仰のいることです。でも神様は少しずつ表面的には変わらないように見えているそのお姉さんの心を少しずつ少しずつ変えて、やがて福音を受け入れるように整えていかれたんですね。主は必ず、主がしてくださると信仰持ちながら歩んでいく、その人を本当に導かれるわけですね。そのことを覚えました。そして二つ目に覚えたいことは、だからこそ希望を持つことが大切であるということですね。どんな人でも希望なくしては忍耐して待つことはできません。イエス様がこの二つ目に教えてくださったことは、この希望を持つことの大切ですね。イエス様はここで有名なからしたねの例え話を語られました。一番皆さんからしだねの種ご覧になったことはありますでしょうか。もう私その昔一度見たんですけどね、1ミリもない、ほんと直径まあ 0.5 ミリか6ミリぐらいのね、小さな小さな種ですね。でもそんな小さなからし種でさえ育つとどんな大きな野菜よりも大きくなるというんですね。最も小さな一粒の種がどうしてそんなに大きな野菜に育つのか、それはその小さな種自身に宿っている生命力ですね、 そしてまさに神の御言葉というものはそのような力を持っているって言うんですね。だからどんな時にでも希望を持って生きることができるんだと言うんですね。徳永正則という方が昔いらっしゃいました。この方は17年間も結核で闘病生活を続け、極度の貧しさ、そして闘病の苦しい生活の中で生涯を終えた人です。しかしキリストを信じて全てのことを感謝しながら賛美の人生を歩み切った人です。彼についてこんなエピソードがあるそうです。次に一粒の米もなくなった時に、見ず知らずの人が米俵2俵を土間に置いて帰ったそうです。それを見てこの徳永さん本当に喜んだ。やれやれ、これで当分子供たちを養えると思ったわけですけども、あくる朝奥さんが米を炊こうとすると、置いてあるはずの米がどこにも見当たりません。誰かに盗まれたんですね。普通の家ならば大騒ぎになるところですけども、徳永さんは奥さんや子供たちを枕元に呼んで感謝して感謝しようと言ったそうです。私たちのような流れ者のために見ず知らずの人が米2合もくださった、その愛と善意にまず感謝しよう、いや感謝することはまだあるよ、こんな何もない我が家にも盗まれるものがあったんだということに感謝しよう。そしてさらに、この世の宝は虫がついたり錆びたり盗まれたりするものだから、私たちが持っているこの永遠の命という宝は虫もつかず錆もせず盗まれることもない、その宝をいただいていることに感謝しようじゃないかと言ったそうです。まあ、そういうエピソードでありますけども、彼の人生は人から見ればこんな人生のどこに神の祝福があるんだと言われるような生涯だったかも分かりません。しかしそれで終わらなかったんです。彼が残した6人の子供、その一人一人の心の奥深くに御言葉の種、信仰の種はしっかりと宿ったんです。そしてやがてそれが一人一人のうちに実を出して大きく育っていきました。ご長女はミッション系の女学校の校長になったそうです。そして次女、三女、四女は皆牧師夫人になりました。そして長男はこれまたミッション系の大学教授になったそうです。その他の兄弟たちも皆社会事業に貢献して活躍して、中には叙勲された方もいらっしゃるそうです。こうしてみんな神と人に用いられる有用な人物となっていった。私は本当にこのことは御言葉の力のなせる技だと思います。誤解しないでください。社会的に偉くなったからすごいと言っているわけではありません。どんな逆境にあったとしても、みんな一人残らず信仰に立って人生を歩んだこと、御言葉にはそれほど大きな力がある、それが素晴らしいと申しているわけです。そしてそこに本当の希望があるということですね。そのことを覚えたい。そして三つ目に覚えたいことはですね、この御言葉にとどまることの大切さです。皆さん、どんなに素晴らしい力を持った種であったとしても、その種が地にまかれなければ芽も出ませんし、成長して実を結ぶということもありません。種が必要としているのは土地です。神の御言葉は私たちの魂という土地に植え付けられてこそ初めて実を出すものなんですね。聖書はそれを読む私たちの心に植え付けられなければただの書物にしか過ぎません。またオウムやインコのように御言葉を覚えされても何の実も結びません。私たち人間の心にとどまって植え付けられてこそ初めて実を結んでいくわけですね。だからイエス様も、人が私にとどまり、私もその人のうちにとどまっているなら そういう人は多くの実を結びますと教えられました。では御言葉が心に留まるというのはどういうことでしょうか。これは単に御言葉を覚えるということではありません。ある御言葉が心に残ってその人の行動を変えさせるというように変えさせていくということですね。これが本当に御言葉がとどまるということですね。まあ、以前聞いた話ですけども、ある新聞にテレビ1台3000円というある販売店のチラシが入っていたそうです。それを見たある中学生が貯めていたお小遣いを全部握ってですね、親には内緒でこっそり買いに行ったそうです。自分の部屋で一人でこう見るためですね。おそらく彼の頭の中にはこのチラシを見たとき、テレビ1台3000円という言葉が鳴り響いたと思います。そしてその言葉が彼の中にとどまって、親に内緒でこっそりテレビを買いに行かせるという行動を起こさせているんですね。まあ、これは彼の話ですけども、彼に限った話ではありません。例えばこの厳しい経済状況の中でですね、例えば物価がどんどんどんどん値上がりしていく今になって、今のこの世の中でですね、例えばスーツ1着1000円先着50名さんというようなチラシがあればですね、もうその言葉が心にとどまって争うように買いに行く人もたくさん出てくるでしょう。あるいは好きな人からラブレターをもらった時など、もっと心にとどまるかも分かりません。もうそらんじるまで何度でも何度でも読み返すんではないでしょうか。そしてその人に何かプレゼントをするとか、デートに誘うとか、そういう行動を生み出していくものです。言葉がとどまるというのはそういう状態なんですね。つまり御言葉がとどまって自分の力になるということはね、そしてこの御言葉が自分の人生の支えとなって変えさせていく、そして信仰を成長させていくわけですね。神様はエゼキエル書の36節の26節でこうおっしゃってます。私はあなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方から石の心を取り除き肉の心を与えると。私たちが自分で石の心を取り除くんじゃないんです。イエス様がしてくださるんですね。イエス様が私たちに聖霊という新しい霊を授けて、固くなな石の心から肉の柔らかい肉の心に変えてくださるというんですね。ですから私たちは自分で頑張って何かね、自分の汚い心を変えようとするんじゃなくって、イエス様に信頼して御言葉に信頼していけば、知らず知らずのうちに清いものにいつしか変わらせていただけるというんですね。もう一人のクリスチャンの証を紹介しましょう。このクリスチャンはこの大学生でした。男性ですね。大学生の男性でした。イエス様を信じて救われて、毎週喜んで教会に通っていたわけですけども、でもそんな彼にもどうしてもやめられないものがありました。それは競馬です。神様が喜ばないものだからやめなければと何度も何度も思うんですけども、レースがあると思わず新聞を買ってそれを手に取って馬券を買い、後で後悔するという、そういうことを毎日こう繰り返していたんですね。ある日曜日のことです。その日は大きなレースがある日でした。朝彼は勝ちそうな馬を予想してお兄さんにその馬券を買っておいてほしいと頼んでから教会に向かいました。しかし礼拝中、何か心が落ち着かないんです。聖霊様が御言葉を通して偶像を捨てなさいと何度も何度も促してくださるのを実感するんですね。彼にとって競馬というものはまさしく偶像そのものであったからです。偶像を捨てよ、競馬をやめよ、内なる声がだんだんだんだんと大きくなっていって、ついに彼はその声に耐えきれなくなって意を決してお兄さんに、兄ちゃん 頼んだ馬券はもう買わなくていいよと言って電話をしました。彼の魂の中で御言葉が罪の力に打ち勝った瞬間でした。その日のレースは彼が予想した通りの結果となって、もしあの馬券を買っていれば10万円以上のお金が手に入ったそうです。しかし彼は悔しがるどころか、もう本当にすがすがしい解放感と罪に打ち勝った喜びで満たされたんですね。そして神様に従ったその日以来、彼は偶像と化していたその競馬を完全にやめることができました。そして神様に真心から仕えることができるようになったんですね。そのようにたとえ自分が罪の中にいたとしても、御言葉にとどまるときについには御言葉に勝たせていただけるようになるんですね。御言葉にはそれだけの力があるからです。皆さん、私たちは今日3つの大切なことを学びました。一つは信仰によって今がどんな時であっても慌てないでじっと待つこと。二つ目は信仰によって希望を持って生きること。そして三つ目は御言葉にとどまることです。イエス様は御言葉の約束を持って私たちの罪を背負って十字架にかかってくださいました。そのように御言葉にはことを実現する大きな力があります。その神様の大きな御業に感謝しながら、今週も御言葉を信じて御言葉を見上げて歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はこのマルコ福音書から御言葉をいただきました。人手によらずに神はその種を豊かに実らせてくださるというメッセージでした。そしてさらにこの地、どんなに小さな種であっても内側にあるその生命力によってどんな野菜よりも大きく育つということ、そのことを覚えることができました。御言葉というものはまさしくそのようなものであります。主よ、私たちはクリスチャンらしく生きなければならないとか、こうしなければならない、ああしなければならないではなくって、本当に神様がしてくださると、自分が知らないところでも主はしてくださると、その主の力、御言葉の力に信頼して主に委ねて毎日毎日を解放されて歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。